マルコ15章1から20節、予言された王の道を歩まれたイエス。世の多くの人々は、家内安全、商売繁盛や災いを避ける厄払いを願って神社に参拝します。そのような中で、イエスを救い主と信じることによって、今ここで何が変わるのですか、と聞かれたら、どのように答えるでしょう。私はしばしば、どの人の人生にも闇の時期が訪れます。しかし、イエスに信頼する者は、痛み、苦しみ、悲しみの中にも、喜びと平安と希望を見出すことができます。それを知っていることで、自分の損得感情を超えて目の前の課題に真正面から向かう勇気をいただくことができるのです、と答えるようにしています。預言者イザヤは、イエスの十字架への歩みの中に、神の救いのご計画を全うするユダヤ人の王としての威厳を見させてくれます。1. 主、ヤハウェ、のしもべ、としての生き方を全うされたイエス。本日の礼拝の最初にイザヤ52章13節から53章12節の主のしもべの歌を購読しました。これは旧約聖書しか信じないユダヤ人がイエスを救い主として信じる際に最も多く用いられている不思議な予言です。そこには、苦難を通しての救いという聖書に繰り返されるストーリーの核心が簡潔に記されています。私たちはこれを最初からキリスト予言として読んでしまいがちですが、もっと原点に立ち返って、私たちと同じ不自由な肉体に縛られていた人間イエスが、この御言葉をどのようにお読みになったかを考えるべきでしょう。イエスは総督ピラトの前に立たれながら沈黙しておられたとき、また、ローマ兵から鞭を打たれていたとき、また、茨の冠をかぶらされてあざけりを受けておられたとき、この、主のしもべの歌を思い巡らしていたことでしょう。イエスは、そこに描かれた生き方を全うすることこそが、ユダヤ人の王としての使命であることを自覚し、またそれによって、神の国を全世界にもたらすことができると信じておられました。イエスの十字架に至る場面はまさにその700年前に記されたイザヤ書53章に記されていました。イエスはこの御言葉をそのまま生きることによって世界の救い主になられたのです。ところで、現代のユダヤ人もナチスドイツによる大迫害を受けながら、自分たちが主ヤハウェのしもべとして苦難に耐えているという自覚を持っていたのではないでしょうか。この歌は、不条理な苦しみの中で、その苦しみに積極的な意味を生み出す力を持っています。この歌を生きる者は、苦難に耐える力を受けることができます。ビクトール・フランクルというオーストリア出身の有名なユダヤ人の精神科医がいました。彼は第二次大戦時の最も忌まわしいアウシュビッツ強制収容所の苦しみをくぐり抜け、その体験を夜と霧という本にまとめ、不朽のベストセラーになっています。彼が始めた精神療法のロゴセラピーは、人生の意味を問うことで人を立ち直させるもので、聖書のメッセージと矛盾しません。ヒットラーがウィーンに進軍してきたとき、フランクルはすでに精神科医として尊敬を集めていました。ただ、ユダヤ人であるためナチスドイツ政権の支配下では働きを続けることができません。それで、米国行きのビザを申請していました。数年かかってビザが降りたとき、ユダヤ人に対する迫害が激しくなっており、そこに残ると、強制収容所への抑留が避けられない状況になっていました。しかし、彼には年老いた両親がいました。その両親のビザはありません。彼は迷いました。彼がウィーンに残ったところで両親を救うことができるわけではないことは明白でしたが、両親を置き去りにして自分だけが渡米することに後ろめたさを感じていました。迷いながら家に帰ってみると、父親が破壊されたユダヤの街道の瓦礫から拾ってきた大理石がテーブルの上に置いてありました。そこにはヘブル語のカフというアルファベットが刻まれていました。それは、あなたの父と母を敬えの最初の言葉、敬え、カベットの最初の文字でした。彼は、この文字を見たとき、自分の使命は、両親と共にウィーンに残ることにあると確信できました。彼は自分の医療技術を用いて、 秘密警察の悩みを解決し、両親の抑留を1年間延ばすことができましたが、間もなく両親と共に強制収容所に抑留されました。父は、そこで肺水腫を患って死の床につきます。彼は医師として、父に最後の痛み止めの注射を打つことができました。彼は、その時のことを、私は、それ以上考えられないほど満足な気持ちであった、と書き残しています。母はその後、アウシュビッツのガス室送りになりましたが、移送される直前に、彼は母に祝福の祈りを乞い、まさに心の底からの祝福の言葉を母から最後に受けることができました。彼自身もその後、アウシュビッツに送られますが、彼はそこで母親のことばかりを思い、母への感謝の思いで心がいっぱいになっていたとのことです。フランクルは奇跡的にアウシュビッツの苦しみの生き残り、そこでの体験を証ししました。それは、苦しみの証ではなく、どんな悲惨な状況に置かれても、人間は好奇に、自由に、麗しい心情を持って生きることができるという神の形に創造された人間の生きる力の証でした。何のために生きるのか、という問いに答えを持っている人は、最後の瞬間まで、真の意味で生きることができるということの証でした。そして何よりも、彼が、あらゆる損得感情や現実的な計算を捨てて、両親と共に強制収容所に入ると決めたことは、一瞬一瞬、人生の問いに答えながら歩むことを、身をもって証しすることになりました。結論は各自で異なって当然ですが。その後、彼は、この、生きる意味の心理学によって、多くの人に希望を与えながら、92歳に至るまで幸いな生涯を全うしました。ヒットラーはドイツ国民の中にあった怒りと憎しみと妬みの感情を煽ることによって権力を握りました。一方、ユダヤ人のフランクルは、権力者に振り回され、理不尽な苦しみに耐えることで、神の形に創造された人間の尊さを証しできました。フランクルはその意味で、アウシュビッツの苦難を通してヒットラーに打ち勝ったのです。イエスの十字架への歩みは、王の中の王としての歩みでした。イエスは圧倒的な勝利者であったからこそ、十字架に向かって歩まれたのです。私たちは、十字架の暗さに、この世の暗闇を圧倒する光を見ることができます。NT ライトは、The cross is the victory that overcomes the world、十字架は、世を打ち負かす勝利である、と述べていますが、当時の十字架は、ローマ帝国の秩序に従わせる脅しの手段でした。イエスの幼児期に何千ものユダヤ人がガリラヤ地方で独立運動に参加し、十字架にかけられました。ローマにとって十字架こそは自分たちの法の秩序と平和を守らせるための脅しのシンボルでした。しかし、イエスはそれを愛と許しのシンボルに変えてくださいました。しかも、その脅しは、キリストの弟子には通用しなくなり、ついにはローマ帝国自体が十字架にかけられたイエスを救い主と信じるようになりました。イエスの受難のシーンには、真の王者の姿が描かれています。ハエを殺すように人を殺すことができたローマの百人隊長はそれに気づきました。なぜなら、真の王の権威とは、民を救うためには自分の命を差し出すことができるという生き様に表されるからです。2. イエスはユダヤ人の王として十字架に向かわれた。マルコ15章1節には、夜が明けるとすぐに、祭司長たちをはじめ、長老、律法学者たちと、全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡したと記されますが、前夜イエスはユダヤ人の最高議会ですでに死刑と宣告されていました。しかし、当時のユダヤでは正式な死刑判決はローマ総督しか下すことができませんでした。それで、ユダヤ人の宗教指導者はイエスをローマ総督、ピラトに引き渡す必要があったのです。先の最高議会で大祭司がイエスに、あなたは、褒むべき方の子、キリストですか、14-61、と質問したとき、主は、私はそれです、と言われたばかりか、人の子が、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見るはずです。14-62、と言われました。この背後には、ダニエル7章13節の予言がありますが、そこでは、救い主が、 神の栄光を象徴する天の雲に乗って神の前に導かれ、主権と公栄と国が与えられる同 7-14 という一連の栄光へのプロセスが描かれています。まさにイエスは全世界の王なのです。ここでピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねましたが、イエスはその通りですとご自分が王であるとお認めになられました。この15章には6回にわたってユダヤ人の王またはイスラエルの王という言葉が繰り返されます。2、9、12、18、26、32節。当時の人々が待ち望んでいた救い主は、ユダヤ人の王としてローマ帝国からの独立を勝ち取る軍事指導者でしたが、イエスもご自分が王であることを認められたのです。ただし、当時のローマ帝国の法律では、イエスが実際に群衆を帝国への反抗へと扇動しない限り十字架刑にはできません。ですから、祭司長たちは、イエスが群衆を扇動していたと、厳しく訴え、15-3、ました。祭司長たちはありもしない罪をでっち上げてでも、イエスを独立運動の指導者として認めさせる必要がありました。祭司長たちは、確かにイエスの人気があまりにも高いので、たとえイエスが拒否しても、民衆がイエスを独立運動の指導者に祭り上げてしまうと恐れていたかもしれません。ユダヤに独立運動が勃発したら、ローマ軍が鎮圧に動き出し、自分たちの生活はますます圧迫されます。ある意味で、彼らはそのような政治的な打算のもとにイエスを訴えたことでしょう。そして、ユダヤ人の独立運動は、ピラトの失点にもなるということを暗に訴えたことでしょう。ところがピラトは、祭司長たちの訴えを聞きながら、彼らの言葉には合理性がないことに気づきました。なぜなら、イエスがユダヤ人の最高議会で全員一致の死刑判決を受けた理由は、民衆を扇動したことではなく、自分を神と等しくしたという冒涜罪にあったからです。死刑判決の理由が勝手に変えられたのです。しかし、ローマ帝国の法廷では、ユダヤ人の神への冒涜罪で、死刑判決は下せません。その矛盾をピラトは気づいていました。彼は、イエス自身が、その彼らの矛盾を指摘してくれることを内心は願っていたことでしょう。その思いが、ピラトのイエスに対する再度の質問、何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです、4節という問いかけです。そこには、イエスが弁明さえすれば、この愚かな裁判を終えられるという期待がありました。ところが、それでも、イエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた、15-5、というのです。これはピラトにとって到底理解できないことでしたが、それこそが、イザヤ53章7節に記された主のしもべの姿でした。そこでは、痛めつけられても、彼はへりくだり、口を開かない。ほふり場に惹かれる羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かないと予言されていました。イエスは、人々が期待する救い主の姿ではなく、イザヤが予言した、主、ヤハウェのしもべの姿を生きておられたのです。しかも、それに続くイザヤ53章10節には、彼を砕き、病とすることは、主、ヤハウェのみ心であった。もし、彼がその命を財家のための生贄とするなら、末永く、子孫を見ることになる。主、ヤハウェのみ心は彼によって成し遂げられると記されていました。イエスはご自分を財家のための生贄とするのが主のみ心であると確信していたため、あえてピラトの前で沈黙を守っていたのです。そして、本来、エルサレム神殿はイスラエルの民の罪を贖うための神が与えたシステムでした。そこで、イエスはご自分の死を通して神殿を完成しようとされたのです。それにしても、祭司長たちがイエスを殺したいと願った最大の理由は、イエスが自分たちの生活の基盤であるエルサレム神殿の秩序を壊そうとしていたと解釈したからです。イエスは彼らの既得権益に挑戦したのです。一方イエスはイザヤ53章12節にあるように、その命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられた、つまり、犯罪人の仲間とされることこそ、神のみ心であると信じ、ピラトの前で沈黙を守りました。 自分の身を守るために平気で嘘をつく祭司長たちと、ご自分が無罪でありながら有罪判決を受けることが主の御心であると確信して沈黙を守るイエスの対比がここでは強調されています。イエスの沈黙に王としての威厳が表されています。3、見とれるような姿も輝きも彼にはなく、私たちが慕うような見栄えもない。ピラトはイエスに帝国への反逆罪を適用するには無理があることを認めながら、責任逃れのための妥協策を考えますが、その初めのことが15章6の8節において、ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めたと描かれます。ピラトは誰の目からも十字架刑にふさわしいバラバという人とイエスの二人を並べることによってイエスを釈放できると考えたことでしょう。なぜなら群衆はつい5日前にイエスをダビデの子、つまりユダヤ人の王として歓迎していたのを知っていたからです。それでピラトはそれを期待しつつ、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言いました。その理由が、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからであると記されます。彼は祭司長たちがイエスの人気を妬んでいたことに気づいていたからこそ、民衆はイエスの釈放を願ってくれると期待していました。ところが民衆には民衆の期待がありました。彼らは自分たちを独立に導いてくれる強いリーダーを求めていたのです。それで彼らはイエスの惨めな姿を見て裏切られたような気持ちを味わっていました。それこそ祭司長たちの思惑通りでした。そのことが11節で、しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせたと描かれます。彼らは宗教指導者の説得に応じてバラバの釈放を願い、本来彼が受けるべき刑罰をイエスに要求しました。彼らは無抵抗のイエスを見て、自分たちの期待が裏切られたことに腹を立てたのだと思われます。ピラトはユダヤ人を皮肉って、あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと尋ねますが、すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだというのです。13節。それに対しピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言いました。14節。これは本当に群衆が自分自身に問うべき質問でした。ところが彼らはますます激しく、十字架につけろと叫んだというのです。その後のことが、それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した15節と記されます。暴動で人を殺したバラバは、ユダヤ人の王の身代わりとして釈放されました。これはイエスが真にユダヤ人の王であるからこそ、一人のユダヤ人が王の権威によって恩赦に欲したと解釈することもできましょう。当時のローマ総督は、民衆をうまく治めることができないと、すぐにローマ皇帝によって首をすげ替えられる不安定なものでした。それでピラトは自分の身に危険が及ばないように、ローマの法律では死刑にできないはずの人に死刑判決を下しました。人間的な見方をするなら、ピラトはローマ帝国の権威を代表している存在であり、イエスは彼の心一つで死刑にされるひ弱な存在です。しかし、イエスの言動を注意深く見るなら、この場を支配しているのはピラトではなくイエスご自身です。まさにイエスはローマ帝国の権威を上回る王として、十字架刑の判決を引き出されたのです。そして、この時人間としてのイエスは、不当な判決を受け、その直後に厳しい鞭打ちの刑を受けながら、イザヤ53章5節のみ言葉、彼は私たちの背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちの平和、シャローム、その打ち傷が私たちの癒しとなったを味わっていたのではないでしょうか。イエスはご自分が不当な苦しみに耐えることが、すべての人にとっての平和と癒しを生み出すことになると確信していました。 イエスはそれをイザヤ書から読み取っておられたのです。後にペテロはこれを引用しつつ、キリストは、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。第1ペテロ 2-24 とイエスの見苦しみの意味を語りました。16-19 節にはローマの兵士たちがイエスをあざける様子が描かれます。紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせたというのは、王の格好をさせたという意味ですが、月桂樹の代わりに茨で冠を編んだのは何よりの侮辱です。その上で、兵士たちは、ユダヤ人の王様、万歳と叫んで挨拶をすることで、イエスとユダヤ人の両方を侮辱しました。そして、足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた、と、その長老の様子が生々しく描かれます。足の棒とは彼らが王爵に見せるためにイエスに持たせたものです。彼らはイエスをテロリストの王に見立てて日頃の憎しみをぶつけたのかもしれません。全世界の救い主が、なんというあざけりを受けたことでしょう。そして、彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せた。それから、イエスを十字架につけるために連れ出した20節と描かれます。ところでイエスは、そのようなあざけりを受けながら、イザヤ53-1-4のみ言葉を思い巡らしていたのではないでしょうか。そこには、主ヤハウェの御腕は、誰の上に表されたのか。彼は見前で若枝のように芽生えたが、乾いた地から出ている根のようだった。見とれるような姿も、輝きも彼にはなく、私たちが慕うような見栄えもない。蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で、病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった、と記されています。イエスは、ご自分をなんと、主の御腕の現れ、と意識しながら、主の救いは、人々のあざけりや罵りに耐えることによって実現できると信じておられました。まさに、イエスは神によって立てられた真の王としての自覚を持つからこそ、あざけりに耐えることができたのです。私たちは、自分の存在価値を高く評価してくれる方の語りかけを聞き続けることによってのみ、不当な非難に耐えることができます。イエスの苦しみにはイザヤの苦難のしもべの姿を実現するという創造的な意味がありました。そして、イザヤの予言の書き出しには、見よ、私のしもべは栄える。高められ、上げられ、はるかに崇められる。多くの者があなたを見て唖然とするほどに、その見栄えも失われて人のようではなく、その姿も人の子らと違っていたのだが、そのように、彼は多くの民を驚かせ、王たちはその前で口をつぐむ。彼らは、まだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ、52-13-15と記されていました。主のしもべとしての栄光は、この世の常識の逆転によって表されるというのです。私たちは知らないうちに、この世的な成功や栄光の基準によって自分の価値を測ってはいないでしょうか。イエスの十字架と復活は、世界の価値観を変えました。私たちは世の不条理に振り回され、敗北者の道を歩むように見えても、圧倒的な勝利者、ローマ8-37とされているのです。